聖書を拝読いたします。マタイによる福音書20章28節新約聖書39ページ下の段、それでは拝読いたします。人の子が仕えられるためではなく伝えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。それでは中川富美神学生によります取りなしのお祈りに続きまして、私を導かれる主と題します中川富美神学生の説教です。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。このようにして愛する方々と共にあなたを賛美し、あなたを本当に心から礼拝するこの時を与えられていること、本当に感謝をいたします。主よ、あなたがこの教会に今このところに共にいてくださって、私たち一人一人を本当に見つめていてくださることを覚えて、本当に感動を覚えます。主よ、本当に今日は、桜子先生は藤沢の教会でご奉仕になっておられます。留守を預かる私たち、本当に心からの礼拝を捧げてまいりますけれども、今日は本当に足りないものが主よこの場に立たせていただいております。賭けの多いものです。主よ、本当に何を語ったらよいのか、あなたが本当に導いてくださって、お一人お一人にあなたご自身が直接にお語りくださいますようにお願いをいたします。どうぞ聖霊様、本当にこの場に満ちてくださり、お一人お一人の心を整えて柔らかくしてください。主よ、また本当に、桜子先生のご奉仕の上にもあなたが伴ってくださり、どうぞ油注いでくださって、存分に主よあなたの御言葉を本当にお語りになれるように、主よどうぞそのところで祝福しお守りください。またインドネシアのヒューマン先生のことも覚えます。本当に、時を同じくして礼拝を守り、メッセージをなさいます。主よどうぞヒューマン先生の上にもあなたがどうか格別な油を注いでくださって、そのメッセージを祝福してくださいますようにお願いをいたします。この時ありがとうございます。最初から最後までどうぞあなたが伴ってくださり、出してください。感謝です。イエス様の尊い名前によってお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。何度も新学生というふうに紹介をいただいておりますけれども、訂正というかですね、東京バプテスト、新学校の私は教会音楽科に、通っております。で、本科が3年、専攻科が2年ありまして、本科の学生は新学生とは呼ばないという決まりに一応なってるんですね。はい、そう、この間も学校の先生からそのようにはっきりとお達しがありましたので、正確には新学生ということではありませんし、また私はですね、音楽を中心に学ばせていただいておりますので、もちろん新学校ですから、キリスト教の教理のことについても少しは学びますけれども、本当に桜子先生や、山本さんが学ばれたようなしっかりとしたその神学について時間を多くとって学んでいるわけではありませんので、今日のこの場は非常に緊張しております。説教というタイトルがついておりましたけれども、今日私のお証しを中心に、お話をさせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。私を導かれる主という題を今日はつけさせていただきました。 私をですね、神様がどのようにもう本当に迷いに迷っている状態から、救い出し導いてきたか、それをお話しできたらと思っております。皆さんは、ご自分のことをどのような存在だというふうにお考えでしょうか。ここに お集まりの方々はもうほとんどの方が、バプテスマを受けられてクリスチャンですから、ご自分が神様によって作られた唯一無二の素晴らしい存在であるということは、まあ、はっきりときっとねお分かりになっていることと思います。でもですね、私は、クリスチャンになったのは、大学生の頃ですね。もう本当に学生も終わりに差し掛かった頃でした。ですから、20何年間は、神様を知らないで歩んできたわけですけれども、幼い頃からですね、こう自分が私自身が一体何者であるのかっていうことに大変興味があるというか、そのことを深く考える子供でした。何のために生まれて何のために生きているのか、まあ、そういうことをしょっちゅう考えていましたし、またそういうことを考えると自分が本当に小さな存在で、本当に無力であるということを思い知るんですね。でもうそういうことをばっかりこうあれこれ思いを巡らせて、いる子供でですね、そうするとだんだん寂しい気分になってですね、虚しくなるという、そういう子供時代でした。で小学生の頃の話ですけれども、この場面はもう本当にはっきりと覚えているんですけれども、お友達と一緒にお掃除の時間ですね、普通に、まあ、音楽が鳴ってですね、お掃除をしていました。手に雑巾を持って、床をみんなでこう横一列に並んでこうだーっと走ってお掃除している時にですね、ふっと不思議な感覚にとらわれました。それは、この雑巾がけをしているこの体と、私が今ものを考えているこの存在、これがなんかいつもはこう、まあ、一体となっているのでわからない、それが全部で私ですけれども、その時なんかこう別の存在だっていうふうに何か感じたんです。周りの状況は、まあ、本当に普段と変わらない状況でしたけれども、私の中で本当に私はどっちが私なんだろうかというか、この肉体を私というのか、この今ものを考えている私を私というんだろうかっていうような思いに一瞬とらわれました。そうするとですね、本当に、いつも思ってたことですけれども、本当にじゃあこのものを思う私はどこから来たんだろうっていう悩みがね、より一層深くなっていきました。でそういうちょっと変な子だったんですけれども、小さい頃からそうでしたから、大きくなってですね、思春期になってからもう本当に大変でした。自分でもやっぱり本当に大変でしたね。なんかこう、親はもっと大変だったと思うんですけれども、何考えてんだかさっぱりわかんないときっと思っていたと思いますが、もう何をするにも私にとっては理由が必要でした。だから勉強も、例えばですね、自分の興味のないですね、地理とか物理とかっていうとですね、なぜ今これを学ばなければならないのかっていうことが、もう本当にもうちゃんと考えれば分かったかもしれないですけれども、興味がないということで、もう本当にもうなんていうかもう辛い時間でしたね。もうですから、学ぶ意欲も湧かないで、とってもなんだか、ひどい高校生活を送っていたなと思いますけれども、高校 の社会 の教科の中に、私たちの頃倫理社会っていうのが別に枠になってましたね。でその倫理社会で、いろんな思想家の言葉を、たくさん学びましたけれども、どれもどの人のことを見てもですね、私のこうずっと抱えているその問題を解決する答えを出してくれている人っていうのはいなくてですね、ピンと来なかったんですね。で、特に中でも一番 私の勘に触ったのはイエス・キリストの項目でした。イエス様のページはですね、教科書の左上、今でも覚えてますね、こう開いた左側がこう両開きで、その両方のページがイエス様のことの項目だったんですけれども、左側のページの上のところにですね、イエス様の絵がこう印刷されてまして、でキリスト教の大まかな内容とか歴史とかがこう書かれてました。で代表的な御言葉が 2,3 個並んでいたんですけれども、その授業の時にですね、まずこう思いました。ちゃんとしたこういうね、学校で、公立の学校で教える教科書にこういった存在したかどうか分かんないような人をまず載せてはならないだろうと、すごいなんかすごいそういうふうに思ったんですね。でその絵にはこうなんていうんですか、ご栄光を表すこう輪っかがありますね。あれがこうちゃんと書いてあってですね、こんな頭の上にね輪っかなんか載せてるようなこういう人をね載せちゃいけないよっていうふうに、高校生の私は思ったんですね。で御言葉、書かれていた御言葉は確か、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も出しなさい、それから下着を取ろうとする者には上着も与えよとかですね、1ミリオン行くようにシールならに一緒に倍の距離行きなさいっていう御言葉がこう並べてあってですね、無理だなともうあっさりと私の中で結論は出ました。私はきっと一生キリスト教は信じないなっていうふうに、その時思ったんですね。これが高校2年生のですね、イエス・キリストの項目ですから、最初教科書の最初の方に載ってますね。順番歴史に追って載っていきますから、最初の頃ですから、春だったと思います。で、イエス様との一方的ではありますけれども、最悪なこれがね私の出会いでした。でそして、約1年経って高校3年生になる春休みですけれども、もう一度イエス様との出会いがありました。これはもう何度も皆さんにお明かしをしているので、何度も聞いたわっていう方はちょっと忍耐をしていただきたいですけれども、高校3年になって萩津和野に修学旅行に行きました。で津和野藩っていうのは国学で有名な藩であったようでして、この藩に連れて行けばしっかりした学者がいるから、なんとかキリシタンを回収させてくれるだろうということも、そういう目論みもあって、キリシタンがたくさんその地に連れて行かれたそうです。でそして、本当にその津和野の地で厳しい説得や拷問に屈することなく殉教者がたくさん出た土地でした。でここに私は修学旅行で楽しい気分で行ったんですけれども、キリスト教に全く関心がなかったので、そういうさまざまなエピソードっていうのは右に左にという感じで過ごしておりましたけれども、街中にあるカトリックの教会に、友達がずんずん入っていったんです。で、そこは畳敷きのとても不思議な雰囲気のあるお御堂で、私も友達に連れられ、一番後ろからこうついて行きました。で教会街道というかお御堂の中をぐるっと一周して、で、別に何のこともなくふーんという感じでこう外へ出ようとした時に、春彦さんね、もちろん文字よくご存知ですけど、カトリックの教会はイエス様のその受難のことがずっとこう順を追って絵が描けてありますよね。で出入り口のところに2枚絵がありました。で、十字架をこう背負って今にももうこずれそうになっているイエス様の絵がかかっていました。でみんなは先にさーっとこう外に出て行ってしまったんですけれども、私は一番最後からついていってましたので、最後に出るんですが、その入り口のところでふっとイエス様に目が留まりました。でそして、なぜだか関心はないはずだったんですけども、なぜだか心の中で、あなたはなんでこんなひどい目に遭ってるんですか、 何をしたからってこんなことになっちゃったんですかっていうふうに問いました。そしたら、本当に思いがけないことが起こりました。はっきりとあなたの罪のためだっていうふうに声が聞こえました。で、いや、私はあなたのことをよく知らないし、確かイエス様っていう方はもうずいぶん昔に亡くなっているはずですから、私のことは知らないはずだし関係ないでしょう。それに私は、あなたを、知らない人を十字架にかけて殺さなければならないような、そんな罪は犯した覚えはありませんと答えました。今まで盗みをしたこともないし、人殺しなんや、強盗とかね、そういうおまわりさんに捕まったりするような、そういう大変な罪を私は一度も犯したことがありません、さようならって言ってもう本当にさようならって言って出たのを思い出しますけれども、本当にそういうそういう出来事がありました。 でも本当にそこであなたの罪のためだって言われても、私はなぜイエス様があなたの罪のためだとおっしゃったのか、その意味がさっぱり、その私は罪を犯してないって、その表面的な罪を犯してないっていうことで精一杯で、深く心の中にその意味を問うことができないで、その場で終わってしまいました。わからないっていうことは本当にそういうことなんだなって思います。本当にわからないですね。で、その出会いのこともいつの間にか時の流れとともにすっかり忘れておりました。で、そして相変わらず私はなぜ生きるんだろうか、解決されない重いその課題を抱えたまま大学生になり、そして、大学に入ってすぐですね、おのぼりさんの状態の時に同じ高校の先輩から統一教会に入るようにということでお誘いを受けました。もちろん最初から統一教会と言って誘ってくるわけではなくてですね、本当にいろんなこう勉強会をしましょう。最初は音楽大学でしたから、音大生のコンサートがあるよ、こういうなんかこういう本に興味はないかとかですね、いろんなことから入っていって、だんだん、人生の問題やこの社会の問題について学びましょうっていうような、そういう勉強会をしてるからおいでっていうような、そういう誘われ方をしました。そして一生懸命やってるうちに気がついたらすっかり統一教会になっていたわけですけれども、本当に、4年間まるまるすっかり私はその統一教会で、もう本当に必死に身を捧げて活動を続けていました。で、本当にすごくのめり込んでやっていたんですけれども、ずっと長い間そこにいるとやっぱりいろいろとほころびが見えてきて苦しくなっていくんですね。めちゃくちゃな教理ですから、教理のほころびももちろん見えますし、中の人たちのその不忠実なその生活とか歩みとか、そういうことにも目がいくようになってですね、本当に苦しい状況にだんだんなっていったんですけれども、でも決して疑ってはいけないっていう、そういう教理がありましたから、そのように教育されていたので、本当に必死に頑張っていました。そしてここで自分が挫折してしまったら、まずその統一教会はあなたが辞めちゃったらあなたが救われないばっかりか、子孫もまた、先祖も救われませんっていう教えでしたから、本当にその恐怖で縛りつけてですね、なかなか本当に自分から辞められるっていう人はまずほとんどいないようなところです。で、 毎晩、もうその頃の私は毎晩毎晩泣きながら、もうどうか明日は目が覚めませんようにと祈っていました。もう生きることも死ぬこともできないんだったら、どうか私の存在をもう最初から消してください、なかったことにしてくださいっていうふうに、毎晩祈って床につくというような生活になっていました。で、本当にですね、まあ、神様憐れみ深いと本当に思いますけれども、もう大学の卒業試験をもう間近に控えた時ですね、両親が本当に決心の覚悟で私を統一教会から救出してくれました。秋田県の、開拓のですね、小さい教会ですけれども、秋田の北の方にある雪深いところにある教会です。でそこで牧師先生の奥様が元統一教会員で、そこから救われたということも経験もあったので、牧師先生が重荷を持って説得に当たってくれていました。で、母はもう 長い間、もう本当に準備を続けて、そこの教会のことを知るに至って、そして、まあ、父を説得し、親戚を説得してですね、その教会に私を、まあ、半ば監禁状態というか、まあ、監禁状態ですね連れてってくれました。まあ、その時はもう驚きましたけれども、でも本当に具体的にここが聖書と違っている、まあ、統一教会も聖書を使ってますから、ここがあなたたちが信じているものとここが違うんだよということ、本当の福音をしっかりと教えていただきました。でもですね、教理はだんだん崩れていきましたけれども、私はもう本当に命がけで4年間走り続けていましたから、すぐに心を開いて間違いでしたっていうことはできませんでした。でもう本当に、まあ、4年間どうしてくれるんだっていう思いもありましたから、まあ、その本当に自分を埋めてくれるもの、自分をあがなってくれるものがなければ、私はそこから解放されないと本当に、思いました。で、本当に神様がいるとするなら、統一教会の神様でも聖書の神様でも、とにかくどっちの神様でもいいから、本物の神様、私を救ってくださいというふうに本当に一生懸命祈りました。で、苦しみの中で本当に祈りつつもがきながら聖書を読んでいるときに、先ほど購読していただいた詩編の139編の御言葉が私に迫ってきました。私は先ほどもお話ししましたけれども、本当にもう私は消えてしまいたい、私の存在を最初から全部なくしてほしい、母のお腹から生まれてこなければよかった、そのような思いで毎日毎日祈っていましたから、この詩編の139編は本当に私に具体的に神様が語られた言葉だと本当にはっきり分かりました。もう暗闇は私を覆ってしまい、本当にそのように私自身が言ったとしても、神様の目には暗闇は暗闇でないと書かれています。本当に母の胎にあなたを組み立てたのだと、私が組み立てたっていう言葉もありますけれども、本当にその小さな私を神様がずっと見つめておられて、本当に、私を本当にここまで導いてこられた方が、見つめておられた方がいるっていうことに、その時はっきりと、気がつきました。本当にそれまでなぜ生きるんだろう、どこからどこへ行くんだろう、そういうことを本当にぐるぐると求め続けてきた人生でしたけれども、私のその瞑想ははっきりもうその日を境に変わりました。終わりました。で、本当にそして今度はその迷いから神様を求める、そういう歩みに変わっていきました。でそして現在も、まあ、本当に導きを求め続けているわけですけれども、もう本当に生きるということに関してはもう全くの迷いはありません。私はどこから来たのでしょうか、 はっきり誰に聞かれてもお答えすることができます。肉体は両親からもらいましたけれども、この私のうちのものを思う私、この命は神様からいただきました。創世記の2章の7節に、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものになったっていうふうに書かれてあります。そしてそれだけではなくて、どんなに私があなたを知らない、あんたなんか知らないと言ってイエス様のことを否定して反抗したとしても、そんな私のためにイエス様はもうずっと昔、とっくの昔に私のために十字架を追って死んでくださっていました。クリスチャンになってしばらく経ってから、その高校生の時の出来事を思い出して、ああそういえば私昔イエス様に出会ってたんだな、救われる前からイエス様に出会ってたんだなっていうことを思い出しました。まあもしかしたら自分が勝手に作り出した記憶かもしれないと思って、わざわざ諏訪野の教会にまで電話をしてこういう絵かかってますか入り口にとか言って聞いたんですけれども、かかってますよって言われて、勝手に思ってることじゃないの、本当に出会ってくださったんだなというふうに思いました。そうですね、もう何度も言いますけれども、生きたイエス・キリストに出会ってからは、何のために生きるかっていう問題は消え去りました。そしてそれに変えて、具体的にどのように歩んでいけばよいのかということを、その導きを日々日々祈り求めて歩んでいます。神様は本当に私たちのことがあまりにも、本当にあまりにもお好きなので、私たちが思っている以上にもうぴったりくっついておられるんではないかなと私はいつも思います。もしこの間も言いましたけれども、もしねイエス様のお姿が本当に実際に私たちの目に見えるなら、もうあまりにも近くて、うわ近っていうふうにびっくりするんじゃないかって思うぐらい近くにイエス様おられて、ずっと私たちを本当に見つめておられるだろうなと思います。そして主はいつも本当にタイミングを待っておられると思うんですね。私たちの心が本当に主に向かって、焦点がピタッと神様と出会った時、会った時にですね、本当に今っていう時に神様がお語りになる、もう準備万端で本当に皆さんのこと待っておられるなっていうふうに思います。本当にもういつも思いますけれども、あらゆることに本当に導きと答えが得られる人生っていうのは本当に素晴らしいなと思います。もう苦しんできた時間が長いですから、本当にその喜びは何にも代え難いなっていうふうに本当に実感として思います。先ほどここも読んでいただきました、マタイの20章の28節ですね。また20章28節、人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たと書かれています。本当にもうこの御言葉はもう驚くべき御言葉だと思います。もうぜひもう本当に何度 もう皆さん もちろんご存知で、何度も何度も何度も読んでおられるところだと思いますけれども、ぜひゆっくりとこの御言葉を味わっていただきたいなと思います。本当に聖なる方、真実な方、創造主であり全知全能の神様が、私や皆さんのために仕えてくださるって書いてあります。仕えるために来られたって書いてあります。それはただの一度ではなくて、本当に毎日毎日毎日皆さんのために作られた一日一日のために、このもう素晴らしい神様が皆さんに仕えてくださっている。本当にもうこの御言葉はもう本当にもう本当に素晴らしいです。 皆さんの一日一日、本当に今までも導いてこられましたけれども、これからも皆さんのことをイエス様が注意深くご覧になりながら、本当に命がけで皆さんを愛して、本当にこれからも責任を持って導いてくださると、本当にそのように確信しています。私も本当にその確信は本当にイエス様に出会うその時まで投げ捨てずに、本当に最後まで握り続けて、本当に歩んでいきたいな、信頼して歩んでいきたいなと思っています。ぜひ皆さん一緒に最後まで確信を投げ捨てずに共に歩んでいただきたいなと思います。感謝です。ではお祈りさせていただきます。愛するお父様、感謝をいたします。本当にこんな足りない小さな小さな、誰にも目を留められないような、そのようなものをあなたは母の胎に本当に作られる以前から覚えてくださり、この時に至るまでただの一日も目をそらさず、本当に愛し育み導いてくださっていたこと、本当に感謝をいたします。私たちはつい自分の目の前のことでいっぱいになってあなたを忘れてしまう、そのようなこともありますけれども、どうか本当にどんな時にも、いや苦しい時にこそあなたを見上げて、本当にあなたからの具体的な導きと答えをいただくことができるように、主よ本当に祈り求めていくことができますように、どうぞ助けてください。私たちは弱いですけれども、そのことをご存知の上で、あなたは本当に私たちの名を呼んでくださいましたから、主よ感謝をいたします。あなたに信頼します。あなたは私たちのことをすべてご存知です。主よどうか本当に助けをいつも与えてください。感謝をします。本当にこの時共に、あなたが共にいてくださり、本当に導いてくださったことありがとうございます。主よ本当にこれからの一週間の上に、お一人お一人の歩みを本当に今まで以上の祝福を持って満たしてくださいますようにお願いをいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。